3月の初めの第1週の礼拝に入りました。少し暖かくなってきているこの頃です。今日はマルコによる福音書というのをまた、多分今年半分ぐらいまではマルコを読み続けていくかと思います。で、マルコというのはどういう人物だったかということですけども、十二使徒ではなかったのです。しかし、後でイエス様を信じるようになったのが、このマルコという人です。で、彼は母親、お母さんが、もう早くからイエス様を信じるようになって、で、使徒たちに家を提供、開放、会場を貸したりしていたのが母、まあ父もいたと、まあ当然いると思うんですけど、母がいた、そういう母がいて、家は、マルコの家は裕福だった、ようです。で、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵、まあ最後の晩餐、まあ最後の晩餐というのは、まあ西洋美術でも有名になってるらしいんですけども、あの、最後の晩餐の部屋を提供したのは、マルコのお母さんだったのかな、というふうにも言われるほど、家が裕福だったそうです。ですから、マルコのお母さんは、多分、クリスチャン、聖霊降臨後にクリスチャンになると思うんですけども、でその子供であったマルコでありました。まあ、クリスチャンが母親、お父さんはどうかは、よくわかっていません。で、マルコの親戚にはバルナバという伝道師がいたようです。バルナバっていうのはあまり聞かない人。しかし、パウロの伝道旅行にバルナバも伝道していった。で、そのいとこがマルコだったようなのです。ですから、クリスチャンとなる環境には、まあ、恵まれていたといえば、恵まれているのがマルコでありました。彼は、パウロが伝道旅行をしていった、まあ、3回ぐらいだったでしょうか。まあ、当時の伝道旅行というのは、何をされるかわからない、敵のいるところに述べ伝えていく、という危険が伴うもので、あったのです。で、このパウロの伝道旅行にマルコがついて行ったのです。第1回目のパウロ伝道旅行に彼がついて行ったのでした。しかし、途中何らかのことがあって、彼は家に帰ってしまったのです。まあ、マルコのこの時の状況、たまたま健康を害していたのか、まあ、それはよくわかります。何らかの事情で、パウロと共にするのを放棄して、逃げる、やめて帰って、家に帰っていったそうなのです。まあ、それが理由からだと思うんですけど、パウロの2回目の伝道旅行には、このマルコを連れて行かなかったと言われています。で、マルコはいとこだったバルナバと一緒に伝道をしに行ったのです。まあ、しかしマルコはイエス様を信じる者として歩んでいたのです。言ってみればイエス様から新しい命を与えられ、神様に今度イエス様が主となりますので、その方に導かれる歩みを送っていきました。しかし、困難にマルコは直面し、つまずいてしまった経験があった人物でありました。まあ、今も教会において、まあ、伝道旅行に行かせるという進学校があると少し聞いたことがあります。まあ、韓国、日本ではそういう厳しいことはしないと思うんですけども、韓国のどっかの進学校で、訓練させるためにどこかに派遣してしまう。で、そこで、 やっていけるかどうかっていう試しテストみたいのがあるって少し聞いたことがあります。まあ、イエス様は考えてみると伝道旅行中、十二使徒たち何人かわかりませんが何も持たせないでそれぞれ、まあ、二人一組だったでしょうか。派遣、伝道に送り出すという場面があります。しかし、それぞれイエス様に派遣されてそこでいろいろな困難に会うと尻込みしてしまうのが私たちではないでしょうか。無敵の人なんて、まあ、いない。無敵だったらイエス・キリストは必要ないということにもなります。で、マルコにとってパウロとの初めの伝道旅行は楽しいことも新しい体験もあったかもしれませんが厳しさを覚えたことでしょう。神様が共にいてくださる、パウロという偉大な人がついていると言っても困難が伴いました。ではマルコは今日のこのイエス様の福音書を書いた時にこの箇所を、まあ、どう思っていたのでしょう。またイエス様をどのような自分の救い主として彼は見ていたのでしょう。そして今の私たちも、困難にありますのでイエス様、今日出てくるイエス様をどのような自分の救い主として見ることができるでありましょう。で、イエス様も新しい歩みを始められたというのが今日の箇所にもなってきます。30歳ぐらいまでは大工の職、家族を手伝っていたと思われますが、ヨハネ洗礼者から洗礼を授かり受けると、今度目に見える形で新しい歩みに入られた。本来イエス様が来られた歩みに目に見える形で入られたのです。残りの3年間半、だいたいその期間ですが、伝道して、最後、都エルサレムで十字架で死んでくださる、死ぬというものです。イエス様の受けた洗礼式というのは前の箇所にありますが、救い主としての認職式のようなもので、新しい歩みに入る境目にも、まあ、なってしまい、なります。では、洗礼を受けたイエス様はすぐにも地元の出身のところガリラヤから伝道されていったのかというと、まあ、12節でまだ前の段階があったということです。それから霊はイエスを荒れ野に送り出したというような今日の前半の部分が伝道の前に来ているのです。霊が、まあ、神様が強制的にこのイエス様を荒れ野に送り出したとあります。ですから父なる神のご意志でそうイエス様はさせられたということです。ではなぜなのでしょう。荒れ野でイエス様は40日、そこに留まりとあります。そしてサタンから誘惑を受けましたと書いてあります。で、サタンというのはよく出てくる、ま、呼ぶ気にも出てきますけども、新約にも、ところどころ出てくる言葉です。それは神と人との関係を妨げようとするものとか、あるいは、ユダヤ教ではサタンはもともと天使の長、トップで神に敵対して堕天使になったと言います。で、イエス様は洗礼後神の目的を成していく本来の歩みに新しい歩みに入りましたがそれを妨げようとする誘惑が記されております。 まあ、この誘惑の内容というのは、並行記事、括弧に書いてあるマタイ4章1から11節の、方に、詳しく書いてあるのです。このマタイでは、イエス様が断食しているときに40日間、間、多分断食の最中だったかもしれません。サタンから3つの誘惑を受けられていることが書かれてあります。まあ、誘惑はいずれも、まあ、御言葉を持って乗り越えられましたけれども、神様のご計画を妨げようとするもので、神との関係を妨げようとするものでした。しかし、先ほど言いましたように、なぜ霊は、神様は荒れ野でそういう誘惑にいわば強制的に送り出したのでしょうかということなのです。そこで目に留まるのが40という数字であります。これ40日という、例えば思ってみますと、これはモーセ、まあ、旧約の偉人の中の偉人ですが、シナイ山で実態を授かりに行ってかかった日数でもありました。で、当時のユダヤ人が崇めていた預言者エリアかエレミアも、まあ、多分エレミア、この期間何かの大事なことに当たったそうなのです。調べてみればわかるかと思うんですが、あと、有名な出エジプトのイスラエルの荒れ野の旅路も40年間という、40という数字が同じであります。神様は、霊はイエス様を荒れ野で40日強いて送り出したのは、これからの新しい御用のために整えるためだった。というふうに、まあ、苦しみばかりではなかった。その中でも積極的な意味にとることが、まあ、できるのが40という数字です。もう、あれもで、また希望も望みもなく、苦しみも耐えるだけの、まあ、40という数字ではありません。今、教会では読書会、まあ、大体第3主日礼拝の礼拝後に、まあ、臨読会という形で、5つの目的、という本を臨読しています。この前は、4日目か3日目、まあ、すぐ忘れてしまったんです。4日目読んだと思います。で、今42章あるんですけども、最初は40章からなる本がそれでありました。で、そこの5つの目的の初めに、40という数字が、聖書の中でもは意味がある言葉、数字だということが7ページに書いてある。新しい本でも7ページに書いてあります。で、こういうふうに書いてありました。聖書を読むと、神が40日を霊的に重要な期間とみなしておられることがわかります。神はご自分の目的のために人を整えようとするときはいつでも40日という期間を用いでおられるのですというふうに、そういうふうに40には消極的な意味ではなくて、整える、霊的な意味があるんだというふうに、はじめのページの方で書いてあります。まあ、具体例としてはいろいろ7、8ページに書いてありますので、まあ、ご参照してください。それから、はじめイエス様の歩みには目的がありました。まあ、実際私たち今、教会歴、受難節、レントの時期。まあ、レントという意味は、週報の左下に今日は書かせていただきました。なので、荒れ野の40日は、イエス様の歩みに備えるためだった、とすることができるのです。誘惑の内容はマタイに書いてありますけれども、それは決して優しいものではなかったでしょう。当時、荒野というのは悪魔が住んでいる、獣が住んでいる、 まあ、訳がわからないところと考えられていました。また時点で、晴れのというふうに聞くと、この世の生活、まあ、今私たちが送っているこの世の生活をが晴れのであるというふうに、まあ、時点を引くと、まあ、私が持っている簡単な時点と書いてあります。まあ、キリスト者私たちは、現実のこの世の生活があります。言ってみれば、晴れ野の中を歩む生活が私たちのこの世の人生です。そこにはもう困難がたくさんあります。で、イエス様は誘惑を終えられると、もうすぐにここではヨハネが捕らえられて、その今度は交代のように今度イエス・キリストが伝道していくようになります。で、参考書、仲介書を見ますとこうあります。イエス様が伝道するときに備えて、神は三つのことを備えられた。というふうに書いています。この三つというのは今日のことがこの三つ目なんですけども、一つ目は前の洗礼者ヨハネの洗礼運動。イエス様を指し示したのが一つ目の備えで、二つ目の備えがイエス様の洗礼。で、三つ目のイエス様がこれから歩む、さらに備えられたのが三つ目の今日のあれのね、送り出したというのが三つ目になります。神が備えられたものと説明していました。こうしてイエス様の神の福音を述べ伝える活動に入ります。で、15節で、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。で、それ後にこうなっていくということです。すぐに洗礼後、もうすぐなったわけではありません。イエス様は神のご計画の中を歩みました。出てくる悪魔は神のご計画を妨げるもの、神と人との関係を妨げるものとして意味があります。また、今私たちが住んでいるこの世は、まだ悪魔がいるというふうに、まあ、聖書の世界ではなっております。イエス様の再臨の日までそうなっているとしているのです。しかし、イエス様の登場というのは、まあ、信仰の世界で見ると悪魔の働きを滅ぼすためでもあったというふうに別の意味から言えるのです。はじめの人間アダムとエバは、蛇である使った悪魔に騙されて、そそのかされてエデンの園を失って、そこから罪が入り、すべての人にその罪の影響が及ぶようになりました。その影響から人を、私たちを救うためにイエス様が使わされた。というので、イエス様の歩みというのは、蛇の働き、与えたすべての人に影響を断ち切る、滅ぼすことにもなったのです。イエス様は誘惑を40日受けられましたが、乗り越えられ福音を伝えて行かれたという今日の流れです。聖書には、クリスチャンはこの世の旅路においての困難がある。また、他の新約の手紙では、悪魔が吠えかける獅子のように攻撃してくるとか、悪魔の策略があるとかも、そういう表現がされております。しかし、クリスチャンは、荒れ野の中を歩むような困難が実際たくさん私たちは経験します。しかし、それはそれだけで終わるものではない。神がこの私を御用のために、神の目的のために整えるものにもなるというふうに積極的に見ることができるのです。かつて出エジプトの民は40年荒れ野を歩み苦しみました。中にはこんなことならエジプトにいた方がマシだったという人も言うほどひどかったようです。モーセに率いられて出てきた第一世代のほとんどはがもう 99% 以上神の意図にかなわず 100% に近いんですが、必ず 荒れ野で、滅ぼされてしまいました。しかし、今日のところでは、イエス様はそれを、乗り越えることができたというふうに書いてあります。私たち人間は、荒れ野の誘惑で全滅して滅ぼされてしまいますが、イエス様は乗り越えられたお方です。そしてそのイエス様に私たちは救われて、罪許されながら導いているというのです。そしてこのお方が例えで言うならば、羊飼いとなって私たちのこの世の旅路に共にいてくださるのです。自分だけで歩むのではないということも、自分だけで歩むんだったら 100% 滅ぶ私たちもつまずくのです。出エジプトの民が荒れ野で過ごした40年というのは、人間は神に従えない非動物なものだということ、あるいはイエス様のように誘惑を乗り越えられないものだということも今日の箇所からわかるのではないで、わかります。イスラエルが先民とされましたけれども、しかし神が意図した姿、黄泉を鳴らせることはできなかったのです。今、臨読、祈りの会で詩式を読んでいますけれども、もう神に反逆しするサイクルを何回も繰り返す。そういう姿がもう人間、私たちです。しかし、イスラエルが良い実を実らせることができたならば、イエス様は救い主にはならないということでもあります。必要ないのです。私たちはつまずくからこそ、イエス様が絶対に必要になってきます。誰もが荒れ野ではつまずいてしまうのです。はじめのマルコの著者、マルコはどういう人だったかというと、はじめに言いました。洗礼を受けて神と共に歩みました。はじめのパウロの伝道旅行にしかしつまずいてしまったのです。いとこのバルナバと伝道しました。しかし彼は後にパウロとそのままもう顔を合わせるではなかったのです。パウロと和解したような形になり、パウロが牢獄にあったとき、彼は手伝いをしていたと記さとようなので、まあ辞典にもそういうのは書いてあります。また、マルコはペテロの、まあ、十二使徒の代表格ですが、ペテロのそばにもいて通訳をしたりしていた。まあ学問にかけていたようなのでしょうか。またペテロの説教をよく聞いていて、それを記してもいた、そばで書いていたようなのです。マルコはこの世の生活の中、荒れ野の中、つまずきました。しかしそれでダメだというのではなかったのです。ダメではなくて、そういう自分を許して、生かして、導いてくださった救い主、イエス様を証しした、しました。またこのマルコというのは、聖書のこの出てくる人物かなというふうにも言われています。それはイエス様が逮捕された時に逃げ出した青年、マルコの14章52から52節に、これがマルコではないかなというふうにも見られています。まあ、苦難につまずくものであったマルコがこの福音書を記すようになり、イエス様を伝えたのです。マルコはペテロのそばにもいました。ペテロの説教をよく聞いてもいました。しかしペテロという人もまたつまずいたものだったのです。当時の考えでは弟子がある、ましてや使徒が選ばれた使徒が先生、死を見捨てて逃げて、みんな逃げていってしまう。また人前で死を三度みんなの場合否定してしまうというのはふさわしいことではなかったでありましょう。しかし、イエス様がそういう自分のために受難に遭われ、十字架で死んでくださったことによって、彼は条件付きの、まあ、自己肯定感ではなくて、 無条件の自己肯定感を知りました。知ります。苦難につまずくものであっても、イエス様が罪を許し、神のご計画目的へと導いてくださるんだということを知ったのです。マルコもペテロも神の大きなご計画、過去の二人は特別中の特別ですが、つまずきました。しかし全てを乗り越えられたイエス様が助けてくださっていた。見捨てなかった。そしてマルコは、この方を証ししました。イエス様はこのガリラヤで伝道していく前に洗礼を受けられています。まだその洗礼というのは新しい救い主の認識式というふうにも見られて、まあ、これは絶対だというわけではありませんが、そういうふうに受け取る教えもあるのです。で、前にも言わせていただきましたが、認識式、洗礼というのは、追う、祭司、預言者、三つの働き職務の認識式であったというふうにも見られています。で、祭司の働きというのは、まあ、想像がすぐつくかと思います。私たち、神の民の罪の贖いのために、神に生贄を捧げるのが祭司。まあ、イエス様は自分を捧げた、死んでくださって捧げたということ。まあ、預言者は、まあ、偶像礼拝とか、神に従わなかった時に、神から送られて、正しい道はこっちだよと知らせる役目が預言者でした。で、王というのは、国を治める、統治する。から守ったり保護したり統治するのが王様ですから、イエスは三つの大事な役目を働きをなさって、今も不完全な私たちを助けてくださるお方、救い主になるのです。私たちはあれので、また言ってみればこの世の現実の生活で誘惑などがたくさんあったり、たくさんつまずいてしまうものでありますが、私たちが受ける、言ってみれば荒野の40日の誘惑はつまずきだけで終わるものではないのです。神の目的へと整えるものともなります。マイナスだらけのことで終わる、まあ、そう見えることも私たちはあります。終わるのではなく、イエス様が今も私の救い主となっておられ、導いてくださるので、40日という例は、霊的に意味のあるものとなって、気もするのです。荒れ野の中を歩むのは、確かに不安ですし、先も見えないことも私たちはあります。しかしそこには、神の目的がある。神がそこへ送り出したのです。私たちは出エジプトの民同様、幾度もつまずいて、まあ、滅んでしまうものです。しかし私たちのために苦しんで死んでくださったイエス様がおられる。まあ、今日の関連する箇所、まあ、少し時間がちょっと過ぎてるのにお読みしませんが、ヘブライ2章10から18節、新約の403ページ、まあ、その中の17、18節、やっぱり少しちょっと目を通したいと思います。402ページ、403ページには、イエスはこういう方だというふうに書いてある。ヘブラ2章、10から18節の、その中の後半の17、18節でこうあります。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の民を償うために全ての点で兄弟と同じように、ならねばならなかったのです。事実、ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。これは全員私たちに当てはまるものともなります。思えば、荒れ野の誘惑を乗り越えられたのは、イエス様だけだったでしょう。ただ、この方だけが乗り越えられたのです。モーセは偉人ですけども、何らかのことで、例えば岩を叩いて神を聖なるものとしなかった角で、荒野の誘惑、困難を乗り越え、 先に行くことが神から許されませんでした。死んでしまったのです、モーセでさえ。今日の荒野の誘惑を乗り越えられたイエス様が、私たちもの荒野の、この世の生活の旅路の日々の旅路で、誘惑においても助け、許し、導いてくださると信じます。では、お祈りします。天の父なる神様、イエス様は、私たちのために苦しみ、十字架で死んでくださいました。今、教会は受難節、レントの時期に入りました。どうかこの見苦しみ、イエス様が経験した見苦しみを、御心にかなって覚えることができますように、弱い私たちを救い出してください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し平安を豊かに私たちの思いを超えて与えてください。ご家庭や関係者をもあなたが支え、助けてください。これらすべてをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。